専業主婦からコツコツ継続キャリコン主婦の伴走ラジオ。こんにちは、オリティです。このチャンネルは子育て、仕事、キャリア全部諦めたくない、でも忙しい、そんな風に思っているあなたと共に歩んでいくキャリコン主婦オリティの伴走ラジオでございます。9月30日です。秋の暦になってきていますが、ちょっと蒸し暑さが残るかなと。で、そんな今日は、私が専業主婦時代に、これをしたから、やっぱり今、キャリアが進んでるんだなっていう話をしたいと思います。人に会いに行くっていう、すごくシンプルなことなんですけど、これは正直、小さい子を抱えていて、で、特に当時、まあ、コロナ禍も、あった私にとっては、よう頑張ったなって正直思うところがあります。子供の体調不良や、まあ、こう自分の見て見ぬをふりしている体調不良などを加えると、本当にこうみんな健康で、ああ今日平和だったななんて日って365日中2日ぐらいしかなかったと思うんですよね。その2日しかないうち、ね、それ以外のところは何かしら悩んだり、何かしら事件が起こったり、ああ今日も疲れたな、大変だなと思いながらやってたんですけど、そのままで1年越すのがなんか嫌だったんです。すごい大変だし、しんどいし、言い訳をすればなんぼでももうジェンガのように積み上がるんですが、言い訳をたくさんして1年後2年後自分が親になった時に、なかなか仕事のこととか考える余裕がなかったっていう人にはなりたくなくって、子供たちのことももちろん考えるけど、もう自分のことを考えるなんてね、もう本当1日のうち1ミリか2ミリぐらいかもしれない。でもちょっとずつちょっとずつ積み重ねていくと、それが何もしていないよりはプラスになるっていう、よく 1.01 倍の法則みたいなのもありますよね。 1.01×1.01× ってずっとちょっとずつ積み重ねていくと、まあ、気づいたら 4,50 倍とかになっていく。でも、まあ、それが、まあ、どうせやっても無駄だしっていう 0.99×0.99 っていうね、まあ、こうマイナスの状態をちょっとずつ積み重ねていくと、まあ、いつかはゼロになってしまうことになるわけです、まあ、ゼロにはならないとしても、自分よりは、まあ、劣ってしまう、劣化してしまう、そんな風にはなんかなりたくなくって、できるだけ人に会いに行ってました。まあ、会える人っていうのは地域の方とか、オンライン上で話を聞ける方、無料で講座を開いてる方とか、最初は限られていましたけれども、それでも子育てしながらインプット先がめちゃくちゃ限られている私にとってはすごく貴重な経験でしたね。で、本当にそこからインプットしていくといいなと思ったのは、最初はね、どの情報もめちゃくちゃ神だと思うんですよ。めっちゃ神、みんな天才、すごい。で、そのまあ例えばね、 A さんっていう方のメルマガとかを3ヶ月ぐらい撮ってると、もう A さん信者になるんですよね。いや、メルマガってすごい、文章力ってすごい、もうその方どっぷりになっていきました。で、冷静になる時がね、来るんですよね。もう A さんどっぷりで、A さんどっぷりだったけど、まあ、A さんがたまたま B さんの情報を紹介してたとか、メルマガの中でね、私あとその時は Facebook だけしか SNS は使っていなかったんですけど、 Facebook の中でなぜか不意にお友達として出てきたり、気になる投稿をチェックしていたりしたら、この人もちょっと面白そうみたいな人がね、出てきたりして、まあ、どんどんメルマガを登録していき、まあ、どんどん情報型にはなってきたんですけど、この人同じこと言ってないとか、この人同じこと言ってるけど、なんでこの人のは響かないんだろうっていう、自分の中で情報を入れたからこそ選別ができるようになったんですよね。こう行ったことがある、ね、外食のお店がね、まあ、ファミリーレストランだけだとしたら、ファミリーレストランの味しかわからないけど、他のお店も行ったことがあるからこそ、ファ ファミレスの値段とか手頃感とか出てくる速さとかっていう強みもわかるし、でも他のところの良さっていうのもわかる。やっぱり数入れれば、数こなせれば、数行動すればするほど情報が研ぎ澄まされていくなというのを感じました。で、それを経て今情報をたくさん入れてたからこそ、この人からの情報は危ないなとかこの人からの情報は結局意味なかったなとかっていうのが分かるようになってきたんですよね。で、特に思ったのが、その人からの情報が、意味なかったっていうのは、これは私個人です。私にとっては意味がなかったなっていう、これは人それぞれ合う合わないがあると思うんですけど、重ねていくと、私が合わないなって思っている人は、私が合わないなって思う人とつるむっていうのが分かったので、なんかこれはリアルな世界でもオンラインでも何でも同じなんだなというふうに思いました。だからこそ、この人いいなっていう人を追っていくと、その人のつながりで、この人もいいなっていう人と出会えるっていうのを、本当に一番最初は地域の公民館での集まりとか、無料の開催のものとか、ちょこっとずつ参加はしていたんですけど、その中から、今素敵な人間関係に恵まれたりつながっているのは、本当にその時心からいいなと思った方々ばかりです。それを行動したからこそ、実際にリアルでお会いして、こう YouTube とか SNS で持ってるだけの人だったなっていうのと、リアルで会ったらなおさら素敵な人だったっていう、その違いも分かれたので、行動するというのは心から推したいと思います。会えますからね。よっぽどその発信されているとかいいなと思う相手の方が日本にいない、すごくお会いするのにうん十万円かかるとなると、そこは金銭感覚が違うとか、開けてる門戸のね、広さが違う、その人がもうね、海外にいてオンラインでももうダメだよとか、例えば実際に現地で会いに来た人しか私は信用しないみたいな、もしそんな人がいたとしたら、その人はその人の価値観で、そこに私は入れないだったら、今はその人に会うフェーズじゃないんだっていうふうに、諦めて、できる範囲での最大の今、努力と最大の効果、情報を得れるように行動するというのがいいんじゃないかなというふうに思います。本当に忙しいしね、もうなんか寝落ちのパラダイスだったんですけどね、特に0歳、2歳、1歳、3歳、2歳、4歳育ててる時は、でもその時にちょこっとずつ人と出会ったり、これいいなっていうのを選別してきたのが今につながってるなというふうに感じていますので、いいなと思う、本当に新聞記事でも本でも、こういう音声配信でも X の投稿でも何でもいいです。この人いいなって思う人をちょっとメモしていって、そのいいながたくさんくださる方がいたら実際に会ってみたり、その人のこうプロフィールとか調べて、その人が受けている講座をちょっと調べてみたりっていう、情報を考える、辿っていくっていうのをやってみると何かが変わるかもしれません。それが私が専業主婦時代にやってたことでございました。誰かの参考になると嬉しいです。それではまた。